Wow, there are a lot of people in here today. Praise the Lord.
今日は多くの皆さんに来ていただいてます。
Well, we're going to continue on in the book of Exodus, and last week really began for us in chapter 19 the account of receiving the Ten Commandments.
先週神によって十戒が与えられる記述を学び始めました。第19章でしたね。
Now, chapter 19, it set the stage for us with this incredible display of God's glory descending onto Mount Sinai and then the rules for giving of the Mosaic covenant that demonstrated the holiness of God.
19章はシナイ山に降り注ぐ神の栄光の驚くべき権限と神の清さを示すモーセの契約による約束の掟の舞台を整えました。
And we saw that everything that happens in the giving of the Ten Commandments and the greater Mosaic law, it's a covenant that God is making with the people of Israel with the intent of creating a holy peopleBased purely on his gracious, sovereign choice of those people.
十戒とより広範なモーセの律法の授けにおいて起こるすべての事象は、神がイスラエルの民と結ばれる契約であり、その御心、この民に対する神の恵み深い主権的選択のみに基づいて、聖なる民を作り出すことにあると私たちは理解しました。
And we see this.In the key verses that are really for the Mosaic Covenant, Exodus chapter 19, verses 5 through 6, the first part of verse 6.
モーセの契約の鍵となる聖句において私たちはこれを見ました。
The Bible says in Exodus 19, 5 and 6, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession.Among all peoples, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation.
すみません。出エジプト記の19章の5から6節です。お読みください。
Sorry, I know you don't have it in there. It's not in the Japanese notes. Forgive me, I was supposed to send it to him. But I want to ask you, how will this happen?
しかしこれはどのように実現するのでしょうか。
How will sinful people who are no more worthy of being in relation to God than the people of Egypt who were holding them captive, how will they become a kingdom of priests and a holy nation?
神との関係を持つに値しない罪深い民、彼を捕らえていたエジプトの民と何も変わらない者たちがどうして祭司の王国、聖なる国民となれるのでしょうか。
This covenant lays out the terms for that to happen.
この契約はその実現条件を定めています。
In other words, they define what it takes to please a holy God to live as a holy nation and a holy people.
つまり聖なる神を喜ばせ聖なる国民として生きるために必要なことを規定しているのです。
And the requirements are so much higher than I think most of us have ever considered.
そしてその必要条件は私たちの多くがこれまで考えたことよりもはるかに厳しいのです。
So let's start reading at chapter 20 and see these commandments.Which are actually referred to as sayings or words in Hebrew, and how they apply to us today.
20章を読み始め、これらのヘブル語では言葉と呼ばれている戒めが現代の私たちにどのように適用されるかを見ていきましょう。
Verses 1 through 2 in Hebrews, in Exodus chapter 20, introduce the words that God is about to say.
1から2節は神がこれから語ろうとされている言葉を紹介しています。
And Exodus 21 and 2 says, And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery.
出エジプト記20章1から2節。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。
Now, when it comes to the Ten Commandments, the Westminster Shorter Catechism and Benjamin Keach's Baptist version are very helpful.
こと十戒に関しては、ウェストミンスター小理教理問答とベンジャミン・キーチのバプテスト版が非常に役立ちます。
For each command, the catechism asks, what is required, what is forbidden, and then it addresses specific issues.
各戒めについて何を求められているか、何が禁じられているかを問い、そして具体的な問題に取り組んでいます。
And these catechisms have actually helped shape my own understanding, of the Ten Commandments and what I'm, what's in this sermon and next week's as well.
これらの教理問答は、弁牧師自身の十戒に対する理解を形作ってきました。
The preface to the commandments actually shows us the basis for God's authority.
戒めの序文は、神の権威の根拠を示しています。
He revealed himself as Yahweh. I am who I am. The self-existent creator who delivered Israel.From slavery.
神は御自らをヤハウェ、すなわち私はあるとして啓示されました。イスラエルを奴隷状態から救い出された主権的な自存される創造主です。
And as their redeemer, he now has the right to set the standards of holiness for his people, then and now.
彼らの贖い主として神は当時も今もご自身の民に対する清さの基準を定める権利を持たれます。しかしこれらの戒めは単なるすべきことすべきでないことをはるかに超えたものです。
After repeating the basis for his authority, that's what he's done in these first two verses.God gives the first commandment then in verse 3.
神は御自らの権威の根拠を繰り返し述べた後、3節で最初の戒めを与えられます。
And he says, you shall have no other gods before me.
あなたには私以外に他の神があってはならない。
Now, on the surface, this would seem pretty simple, right?
表面的にはこれは単純に思えるのは理解できます。
Of course we shouldn't worship any other gods.
もちろん他の神々を崇拝すべきではありません。
After all, as Psalm 96:5 points out, for all the gods of the peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens.
詩編96編5節が指摘するように、まことにどの民の神々も皆偽りだ。しかし主は天を作りになった。
Now, wouldn't it be natural then for those who God has called to be his people to worship him as God?
神に召された民が神を神として礼拝するのは当然ではないでしょうか。
It should be, but our worshipis easily misdirected.
そうあるべきですが、私たちの礼拝は容易に誤った方向へ向けられてしまいます。
Every one of us, everyone worships.
誰もが礼拝します。
Tim Keller was fond of quoting the postmodern writer David Foster Wallace when he says, "Everyone worships. The only choice we get."Is what to worship.
Tim Keller 氏はポストモダン作家デイビッド・フォスター・ウォレスの言葉を好んで引用しました。彼はこう述べています。誰もが何かを崇拝している。我々に与えられた唯一の選択は何を崇拝するかだ。
According to Keller, worship is the ascribing of highest worth.
ケラーによれば、崇拝とは最高の価値を認めることです。
Whatever you value, whatever you love the most, whatever is your greatest source of significance and security, you are worshiping that in your heart.
あなたが最も大切にし愛するもの、あなたの存在意義と安心感の最大の源泉となるもの、それをあなたは心の中で崇拝しているのです。
Even for Christians, we can find our greatest significance sometimes. We can find our greatest security in things other than God.
たとえクリスチャンであっても、私たちは神以外のものに最大の意義や安心を見出すことができる時があります。
And when we do this, we're not obeying the first commandment.
そうした時、私たちは第一の戒めに従っていないことになります。
You see, the first commandment does not just positively tell us to give worship to God. It also implies negatively that we cannot give the worship He is due to anything or to anyone else.
第一の戒めは単に神に礼拝を捧げようと肯定的に命じるだけでなく、否定的に言えば神に捧げるべき礼拝を他の何者にも誰にも捧げてはならないと暗に伝えているのです。
Now, it should be obvious to us as Christians that as Christians too often our hearts can be worshiping something other than God.
クリスチャンとして私たちの心が神以外の何かに礼拝を捧げていることがあまりにも多いのは明らかです。
It could be education.
それは教育かもしれません。
It could be entertainment.
娯楽かもしれません。
It could be prestige and honor in our community.
地域社会における名声や名誉かもしれません。
It could even be family and putting the centrality of our family life above the worship of God.
家族であり、家庭生活の中心性を神の礼拝よりも優先させることかもしれません。
And in this definition, good things can become idolatrous things and displace God in our lives.
この定義において良いものが偶像礼拝の対象となり、私たちの生活から神を追い出すことがあります。これが4から6節の第2の戒めへとつながるのです。
The Bible says, starting in verse 4, you shall not make for yourself a carved imageOr any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments.
4節から。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。
The first commandment is one of God demanding the exaltation of Himself alone. And the second commandment shows us His heart as to why God would demand this.
第一の戒めは神がご自身のみを崇めようと要求するものであり、第二の戒めは神がなぜこれを要求されるのか、その御心を示しておられます。
John Piper points out that in this second commandment, you really have here a picture of a husband to a wife.
ジョン・パイパー氏はこの第二の戒めの中に夫が妻に対して示す姿が描かれていると指摘しています。
God describes himself here as a jealous God.
神はご自身を妬みの神と表現されています。
Now, this makes perfect sense when we understand that God's relationship to his people is described as one of marriage.
これは神と民との関係が結婚関係として描かれていることを理解すれば完全に納得のいくことです。
Jeremiah 2:2 says, Go and proclaim in the hearing of Jerusalem, Thus says the Lord, I remember the devotion of your youth, your love as a bride, how you followed me in the wilderness in a land not sown.
エレミア書2章2節。さあ、言ってエルサレムの人々に宣言せよ。主はこう言われる。私はあなたの若い頃の真実の愛、婚約時代の愛、種もまかれていなかった地、荒野での私への従順を覚えている。
So the people God chooses to be his own, who he delivers then from captivity, he has chosen them to be his bride.
神がご自身のものとして選び、捕囚から救い出された民を、神はご自身の花嫁として選ばれたのです。
It's a metaphor that is used throughout Scripture for the people of God.
これは聖書全体を通して用いられる比喩です。
When we come to the New Covenant, the picture of the church is what? It's one of being Christ's bride.
新しい契約に至ると、教会の姿はキリストの花嫁として描かれます。
In fact, marriage itself pictures the relationship between Christ and the church.
実際、結婚そのものがその関係を象徴しているのです。
Ephesians chapter 5, verses 25 through 27 tells us, Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word.So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish.
エペソ人への手紙5章25から27節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。
As would be absolutely natural for any of us as husbands, God says, your loyalty, your love, your devotion,is to be only for me.
どんな夫にとっても当然のことながら、神はおっしゃいます。あなたの忠誠と愛と献身はただ私だけに向けられるべきであると。
To divide your affection for any other thing is adultery against your Creator and your Savior.
他の何かに愛情を分けることは創造主であり救い主である神に対する姦淫です。
In the ancient world of that time, it was images, statues, or even natural objects, animals, or trees, or rocks that might become objects and items of devotion and worship.
当時の古代世界では像や彫像、さらには自然物である動物や樹木、岩石までもが崇拝の対象となり得ました。
I said the ancient world, but that sounds a lot like a familiar to our setting here in Japan, right?
これは現代の日本の状況にも通じる話ではないでしょうか。
How many statues thought to contain the spirit of a kami are scattered all across the landscape of Japan?
日本の風景には神霊が宿ると信じられた何体の像が点在しているでしょうか。
How many temples that far outnumber the number of churches, contain the image of Buddhas and other spiritual beings.
どれくらいの数の寺院や仏像や他の霊的な存在の像を祀っているでしょうか。
There's so much open idolatry all around us that it really becomes sort of commonplace and we forget kind of it's here.
公然たる偶像崇拝があまりにも蔓延しているため、もはや日常茶飯事となっています。
And it's very easy when we're surrounded by it in a country like this and we're avoiding it.To just think, okay, I'm good. I'm not participating in idolatry.
それに囲まれながらも距離を置く立場なら、自分はその霊的な会員に関与していないということはたやすいことでしょう。
Perhaps for some of you in here, you do need to be more careful of your involvement, in social situations.That would include activities involving religious rituals and shrine worship, and temple worship.
おそらく宗教儀式や神社やお寺に関わる活動を含む社交の場合への関わり方には、より注意を払う必要がある人たちもいるでしょう。
But I think for most of us in our church, violation of this commandment will come in other ways.
しかし私たちこの教会の者たちにとっても多くにとってこの戒めへの背きは別の形で現れます。
This commandment means that we don't utilize images in the worship of God. But even beyond that, it's actually forbidding us from worshiping God in any way that is not appointed in His Word as the Westminster Shorter Catechism
この戒めは私たちが神を礼拝する際に像を用いないことを意味するだけではなく、ウェストミンスター小立教理問答が述べるように御言葉に定められていないいかなる方法でも神を礼拝することを禁じています。
We must only worship God and God alone, but we must worship Him in God's way.
私たちは唯一神のみを礼拝しなければなりません。しかし、それは神の定められた方法でなされねばなりません。
This applies to our corporate worship as a church. As we try to align as closely as we can to what the Word of God tells us worship in the church should be.
これは教会としての行動礼拝にも当てはまり、私たちは神の御言葉が教会における礼拝のあり方として示すものに可能な限り忠実に従おうと努めます。
But notice here that God's jealousy comes with the assurance of His eternal love.
しかし、神の妬みはその永遠の愛の保証とともにあることに注目してください。
It is, or maybe I should say it should be,Easy to stay true to the worship of God when we have the guarantee of His love to see us through.
神の愛が私たちを見守り抜くという保証があるなら、神への礼拝に忠実であり続けるのは難しいことではありません。
His judgment against those who don't worship Him.It's very clear that it's severe. Verse 5 says he visits the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me.
神を礼拝しない者に対する神の裁きは厳しいです。5節にはこう述べています。神は言われます。私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代までに及ぼし。
Don't miss the fact that God's love is just as strong in the opposite direction. Verse 6 says he shows steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments.
しかし神の愛はその正反対の方向にも力強く働きます。6節にはこう記されています。私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。
The word steadfast love is the word that God uses over and over again to describe how he feels about his people.
揺るぎない確かな愛という言葉は神がご自身の民に対する思いを表すために繰り返し用いられる言葉です。
This is not an overbearing husband coming with the threat of anger or the threat of abuse to keep his wife in line.
これは妻を従わせるために怒りや虐待をちらつかせる横暴な夫のものではありません。
This is a husband who passionately loves a wife. And if you think about it, based on our study a couple of years ago in Hosea,It's a wife who has not been faithful, and yet he's still remaining faithful to her in his love.
これは数年前にホセア書で学んだ不貞を働く妻を情熱的に愛する夫の愛です。それでも神は民を選び、自らのものとして揺るぎない。
And yet, God chooses his people to be his own. He chooses.To pour out his steadfast, never-ending, never-changing, always dependable love on.
To
give those people no reason to look to anyone, no reason to look to anything else for their satisfaction.
その民に対する神の愛は、揺るぎない、変わることのない、尽きることのない、信頼すべき愛を注ぎ続けられます。それは民が満足を求めて他の誰かや何かを仰ぐ必要をなくすためです。
And for a God like that, the third commandment naturally follows on the heels of the first two.
そのような神にとって第三の戒めは最初の二つに続いて当然のように導かれます。
Verse 7 says, You shall not take the name of the Lord your God in vain.For the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain.
7節、あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。
The God whose glory demands that he is the only being in the universe that is to be worshipped also demands that his name not be misused.
その栄光ゆえに宇宙で唯一崇拝されるべき存在である神はまたその皆が御用されることを許されません。
Now of course this goes back to his self-revelation of Yahweh but it goes beyond that.
もちろんこれはヤハウェとしてのご自身の啓示に遡りますがそれ以上に及びます。
It's not just his nameBut it's all titles related to him. It's his attributes, his commands, his word, and his works.
単に皆だけではなく、ご自身に関連するすべての称号、特性、ご命令、御言葉、御業も含まれます。
This means that any abusing of anything by which God makes himself knownis a violation of this command.
つまり神がご自身を表すあらゆるものを冒涜することはこの戒めの背きとなります。
So how does this look in a practical sense?
では実践的にはどう現れるでしょうか?
On the more obvious side, using Jesus' name or God's name as a curse word is of course prohibited.
より明白な例としてイエスの名や神の名を罵倒語として用いることは禁じられています。
I've even known Christians who unfortunately were fond of using Jesus or using God as an expression of surprise or irritation or anger even. Basically, it's a curse word.
私は激しく強い怒りや嫌悪、驚き、苛立ちなどの表現として、つまりは統合としてイエス様や神の皆を好んで使うクリスチャンさえ知っています。
I hope, I don't believe most of us do that. But Jesus seems to be referencing this command even to a certain extent when he says in Matthew chapter 5 verses 33 to 37, again, you've heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform to the Lord what you have sworn. But I say to you, do not take an oath at all, either by heaven, for it is the throne of God, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it's the city of the great king. And do not take an oath by your head, for you cannot make one hair white or black. Let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil.
私たちの多くは決してそうしませんが、イエス様はマタイ書5章33から37節でこう語る際、この戒めを念頭に置かれたのではないでしょうか。33節から、また昔の人々に対して偽って誓ってはならない、あなたが誓ったことを主に果たせと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。天に誓っても天にかけて誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地にかけて誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムにかけて誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。自分の頭にかけて誓ってもいけません。あなたの髪の毛一本さえも白くも黒くもできないのですから、あなた方の言う言葉は、はいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。
It is an abuse of God's name then, in this case, to use his name to avoid being honest.
神の皆を誠実さを避けるために用いることは、神の皆を冒涜することです。
So to lie about God, or to give a wrong impression of God,is to misuse his name, which is what the Jewish religious leaders had done with the oath-taking rules in the Old Testament.
従って、神について嘘をつくことや、神について誤った印象を与えることは、神の御名を誤用することであり、旧約聖書における宣誓の規則であるユダヤ教の宗教指導者たちが行ったことです。
Giving a dishonest viewof God to others is what is happening when pastors or churches or theologians paint a picture of God that show him as approving of sinful lifestyles and actions such as LGBTQ or other sinful behaviors.
牧師や教会神学者たちがLGBTQ のような罪深い生活様式や行為を神が容認しているかのような神の像を描くとき、他者に不誠実な神の観念を提示していることになります。
When this happens, the Lord's name is being taken in vain because it is dishonest about the nature of God Himself. It's dishonest about His character and His attributes.
このような行為は神ご自身の本質、ご性質、属性について不誠実であるため、主の御名をむやみに用いることになります。
But there's one more commandment we need to look at today.
しかし今日私たちが考察すべきもう一つの戒めがあります。
Verses 8 through 11 say remember the Sabbath day to keep it holy.Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.
8節から安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目にはあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。 あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者たちも、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ、主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。
Not the commandment I wanted to deal with a whole bunch of other pastors in the room.
これは多くの牧師たちが今日来会している中であまり取り上げたくなかったことです。
Christians have differed on how to apply this command.
クリスチャンはこの命令の適用方法について意見が分かれてきました。
Some following covenant theology and the catechisms that I mentioned teach that Sunday is the Christian Sabbath.
契約新約や神学や前述の教理問答に従う人たちは日曜日がキリスト教の安息日であると教えています。
Our own statement of faith, the Baptist Faith and Message 2000, says instead, the first day of the week is the Lord's Day. It's a Christian institution for the regular observance. It commemorates the resurrection of Christ from the dead and should include exercises of worship and spiritual devotion, both public and private. Activities on the Lord's Day should be commensurate with the Christian's conscience under the Lordship of Jesus Christ.
一方、私たちの信仰声明であるバプテスト の信仰とメッセージは次のように述べています。週の初めの日は主日である。これはクリスチャンが定期的に守るべき慣習である。それはキリストの死からの復活を記念するものであり、公的にも私的にも礼拝と霊的献身を行うべきである。主日の活動はイエス・キリストの主権のもとにあるクリスチャンの良心に沿うべきである。
This means that we don't see, as an official position of our church, a direct correlation between Sunday and the Sabbath day, originally Saturday, the seventh day, but we do still see a day devoted to the worship of God for the church, a spiritual day of rest.
これは日曜日と安息日。元来は第7日である土曜日の間に直接な関連性を見出さないものの、教会にとって神を礼拝するし、霊的な安息の日として一日を捧げるべきだと理解していることを意味します。
Ultimately, Christ has fulfilled this covenant. Remember that. And in Him, we then find our true Sabbath.
究極的にはキリストがこの契約を成就され、私たちはキリストにあって真の安息を見出します。
Hebrews chapter 4 verse 3 speaks of this Sabbath rest, and it does so in relation to our salvation.
ヘブル人への手紙4章3節は私たちの救いに関連してこの安息の休息について語っています。
The Bible says in Hebrews 4:3, "For we who have believed enter that rest. As he has said, as I swore in my wrath, they shall not enter my rest, although his works were finished from the foundation of the world."
ヘブル人への手紙4章3節。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼らに決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界のもといが集められた時から御業はすでに成し遂げられています。
For us as Christians today, the heart of this command is learning to rest physically and spiritually in Christ.
今日のクリスチャンである私たちにとってこの命令の核心はキリストにあって肉体的にも霊的にも休むことを学ぶことです。
God doesn't intend his people to work themselves to death and burn out emotionally, physically, or spiritually.
神はご自分の民が働きすぎて死んだり、感情的にも肉体的にも霊的にも燃え尽きたりするのを望んでおられません。
Now we have to be honest and say that sometimes that means fighting laziness, and other times it means learning to stop and say no.
時にはそれを怠惰と戦うことを意味し、また時には立ち止まり、ノーということを学ぶことを意味します。
The truth is, busyness, of course, is not rest, but neither are most vacations.
忙しさは休息ではありませんが、ほとんどの休暇もまた休息ではありません。
But what does Jesus do? Jesus invites us in Matthew 11 and verse 28 to come to me, all who labor.And are heavy laden, and I, He, Jesus, will give you rest.
しかし、イエス様はマタイ書11章28節で私たちを招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
We dare not take this lightly, for even our Creator Himself.He doesn't need any rest. And yet he set the pattern in Genesis. 6 days of work, 1 day of rest.
そして私たちはこれを軽んじてはなりません。なぜなら休息を必要とされない創造主ご自身が創世記において模範を示されたからです。
If God himself modeled it, so should we.
神が模範を示されたなら私たちもそうすべきです。
Now these first four commands, to have no other gods before the true God, to make no idols or images of God in the worship of God, to honor God's name and to keep the Sabbath, all of these are really directed, with the fourth one's a little different, but really they're all directed towards God himself.
最初の4つの戒め、誠の神の前に他の神々を置かないこと、礼拝において偶像や像を作らないこと、神の皆を尊ぶこと、安息日を守ることはすべて神ご自身に向けられています。
The last six that we're going to look at next week are directed more towards our actions towards other human beings.
次週取り上げる最後の6つはむしろ他の人間に対する私たちの行動に向けられています。
This is why when Jesus summarizes the entire law into two commands in answer to a religious leader, he says in Mark 12, 29 through 31, Jesus answered, the most important is this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor.As yourself, there is no other commandment greater than these.
だからこそ、イエス様が律法全体を二つの戒めに要約して宗教指導者に答えたとき、マルコ書12章29から31節でこう言われたのです。イエスは答えられた。第一の戒めはこれです。聞け、イスラエルよ。主は私のたちの神。主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人をご自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にはありません。
These first four commandments, they're showing us how to truly love God with all of our heart, soul, mind, and strength.
この最初の4つの戒めは私たちが心と魂と知性と力のすべてを持って真に神を愛する方法を示しています。
But when we understand all the implications of these commands, what has to become very clear is that just like the Israelites, for us today, none of us are truly actually capableof loving God as we should.
これらの戒めの意味を深く理解するとき、明らかになるのは、私たちには誰も本来あるべき姿で神を真に愛する力がないということです。
You see, the people of Israel had a problem, and we have a problem. because the heart of the problem that we can't love God the way we should is we're sinners.
イスラエルの人たちも私たちも問題の核心は私たちの罪にあります。
Romans 3:23 is true when it says that all of us have sinned and fallen short of the glory of God.
ローマ人への手紙3章23節が言うように、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
Our sin keeps us from fully worshiping. It keeps us from glorifying God as God in obedience to these commands.
私たちの罪は神の命令に従い、神として神を完全に礼拝し、栄光を期することを妨げます。
Every one of us has set up idols in our hearts. Perhaps today here, even physical idols.From the culture that's around us. And we worshiped other things that aren't God.
私たちは皆心に偶像を立て、周囲の文化から物理的な偶像さえも作り出し、神ではない他のものを礼拝してきました。
And the solution to the problem of our failure in loving God.And worshiping God is the same as the solution to our sin. The sacrifice of Jesus Christ on the cross and his resurrection.
神を愛し、礼拝することにおける私たちの失敗の問題の解決策は、私たちの罪の解決策と同じです。すなわち、十字架上のイエス様の犠牲と復活です。
Only by repenting of our sins,And trusting in Jesus as Lord and Savior, can our imperfect and too often divided worship be accepted by a holy God?
私たちの罪を悔い改め、主であり救い主であるイエス様を信じることによってのみ、不完全でしばしば分裂した私たちの礼拝は聖なる神に受け入れられるのです。
And that still isn't even based on our obedience.It's based on the perfect obedience that Jesus lived, that is then imputed or given to us based on the faith that we have as a gift of God's grace.
これはイエス様が人として全うされた完全な従順に基づくものであり、神の恵みの賜物として私たちが持つに信仰に基づいて私たちに転化され与えられたのです。
It's through the indwelling Holy Spirit who we have because of Christ that then we are able to worship God in the way that He demands and in the way that He deserves.
キリストによって与えられた内住される聖霊を通してこそ私たちは神が求めふさわしい方法で神を礼拝することができるのです。
The more we grow in Christ,The more we have our lives shaped in obedience by the Holy Spirit, then the more our worship aligns with these first four commands. As we grow day by day in our love for God, and as we will see next week, our love for others.
私たちがキリストにあって成長し、聖霊による従順の中で人生が形作られるほど、日々神への愛を深め、来週見るように他者への愛も育むにつれ私たちの礼拝はこれらの最初の4つの戒めにますます一致していくのです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, God, we recognize today when we read these commandments that we have failed to keep all of them. Lord, we confess to you.That in ourselves, because of our sin, we cannot keep them. But Lord, we are thankful today for our Savior Jesus Christ, who imputes to us his righteousness and makes it able for us to truly worship you. Lord, I pray that as a people and as a church, that you would help our worship to reflect these first four commandments. Lord, may you convict us of idols that we may have in our heart that have transplanted the place that you should have rightfully within our lives. I pray, Father, that if there is any place within our church body where we have failed to properly worship you, to properly give your name and your character the honor and the glory that it deserves, that you would show us those areas and make us obedient to change them. Father, I thank you that you have placed us here on this earth as image bearers of God to go out into a world that, Lord, especially around us, is filled with idolatry, real wooden and rock statues, trees that are worshiped because of some idea that there is a spirit and a godlike image within it. Father, you've sent us out into this culture with the truth that there is one God and there's one mediator, Jesus Christ, between God and man. And Father, I pray that you would help us to be faithful to that call as your people this week to share that message with those who you put us in touch with and in contact with. Give us opportunities to boldly declare that there is no God but Yahweh, and that Jesus Christ is the only way to you. Father, help us to truly worship you as you deserve and demand. Lord, I pray if there's one person in here in this room today who doesn't know Jesus Christ as their Lord and their Savior, today may you convict them of their sin, of their failure, their inability to truly worship you. And may you draw them to yourself and grant them faith and repentance. May today be the day of their salvation. Father, we thank you for your word. May we be obedient to it today. We pray this in Christ's holy name. Amen.